ゆるリポート。
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワークゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
さあ、ゆるリポートの方で始めさせていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ケアライフハーモニー堺の上野です。よろしくお願いします。今日はあの堺区の、緑ヶ丘中町です、ね、
中町
の方でデイサービスの方されているあおちゃんの家というところの お邪魔してまして、今日笠井さんというあの管理者兼生活相談員の笠井義弘さんに今日お話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あおちゃんの家ね、興味を持ったのが、はい、あのデイサービスって山ほどあるじゃないですか、
はいはい、
でその中で認知症の専門デイサービスっていうか、はい、いうのがあって、はい、であの僕もなんとなくね、あのあ認知症デイサービスあるないのは聞いてたんですけど、はい、ちょっとあるチラシみたいなのがあって、結構あこういうことしてんねやみたいなのがあって、はい、ちょっと詳しく聞きたいなと思って伺ったんですけど、笠井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのそのあデイサービスの中でも認知症デイサービス、はいっていうか認知症専門デイサービスって、はい、ざっくりとどんな感じのデイサービスになるんですかね。
はい、そうですね、はい、正式には認知症対応型デイサービス、はい、通称介護というか対応型デイサービスというのが正式名称なんですけども、その対応型というのは意味がねあれなんで、もう専門という形で、まあ我々のグループの中で表現させていただいているんです。正式には対応型というのが、
正式には
対応型というと、
はいはい、
でこのデイを利用していただく条件というか形の部分では、まあもちろんこれはあの地域密着型介護サービスになりますんで、あの堺市にお住まいの方という、はい、という方で、それとあとは認知症であるという診断を受けられた方ということで、
主治医の方が、
はい、主の意見書もしくはそういう、はい、認証にかかるその薬を飲まれている、はい、まあ、あくまでもその認知症の疾患を受けられている方、はい、ということでの受け入れに、はい、ご利用になります。
なるほど、はいはい、堺でどれぐらいあるんですかね大体。
今、はい、堺市内では、17施設ですね、はい、がございます、はい、各区、はいはい、
大体定員というか人数というのは大体、
はい、人数的にははいはい、基本はあの、はい、12名ですね、一事業所、はいはい、であと協業型というところ、はい、あのグループホームさんとの協業型の場合は、まあ、3名という形の、はいは
い、3名だけ
3名だけという形に なります。はい、はい、それはもう協業型というか、はい、単独型というか、その場合は、まあ、はい、12名ということで、はい、はい、10名のところもありますし、はい、対応されているところもありますけども、はい、12名という形で、はい、あ、
一応認知症の方を専門にする
デイサービス
ですね。もともとこれあーちゃんの家っていうのは、はい、どういうとこから、
あーちゃんの家、あーちゃんの家ですね、
あーちゃんの家
は、はいはい、小さいお子様が、はい、お母さんとか、はい、あのおばあさん、まあ、はい、おばあちゃん、お母ちゃんっていうのが、はい、なんか、はい、お母さん、お母ちゃん、あーちゃん、あーちゃんっていうような、はい、あーちゃんっていうようなことで言われる、はい、で、はい、ご両様の今の年代の方は特にその、はい、あーちゃんっていうのが、はい、あ昔言ってたよなというようなところで、はい、親しみやすいかなと思って、まあ、そういうおばあちゃんの家ということで、はい、気軽に来ていただけるだろうということで名前をつけた感じです。
実際のところ結構、はい、なんでそんな名前なんとか言ったら結構コミュニケーションみたいな。
そうですね、はい、言ったな言ったなっていうような感じで、はい、
あ、なるほどね、はい、あの結構大変なんですね、その認知症専門となると普通のデート比べて。
そうですね、
まあ、結構手厚く見るみたいな感じなんですよね。
そうですね、はい、やはり、はい、ご利用者様に対して、まあ、スタッフが、はい、まあ、ご利用者も2人ぐらいに対して、はい、スタッフが、まあ、1人つくような感じが現実ですよね。
2対1ってかなり手厚いです、
ね、そうですね、それぐらいに正直なってしまいますね、はいはい、まあ、いろんなケースがありますんで、
はいはいはい、そうしたら笠井さん自体がこの業界に入って、はい、あ、認知症のケア大変やなと思って、はい、 ったきっかけというか、
は
い、
あきっかけですが、はい、私はまた、はい、全く異業種から、はいはい、私の姉が介護の仕事をしてた形の中で、はいまあ、現場からそのケアマネージャーという、はい、資格を取った形で、はいまあ、業務に携わってて、はい、その中で私たちのおじさんが失語、はい、失語症というか、はいはい、いう形で、まあ、姉がデイサービスというんですか、はい、あのところをつないだんですけども、はい、なかなかその他者と その、はい、コミュニケーションが取れないという形の中で、はい、こういう施設というか、はい、安心していけるところはないのかという形の中での、はい、その当時認証、はい、そのデイというところがあったということ でその流れで、まあ、姉がこう仕事をしてたんですもんね。たまたま、はい、あ私が別 そのアイススケートという、まあ、そういうのちょっとそれの関係の仕事をしてたんですけども、はいはいはい、そういう流れでもう一つのきっかけは九州の方で働いてましたんで、
あなんかスケートリンクから、
ね、はいの、はいはい、でそういうことで、はい、私の父親が亡くなった形で、はいまあ、母親と姉がこちらが地元もともと地元が堺なんで、はいはい、じゃあちょっと戻るわということ で、はい、で戻るに際して失業をする形で堺に戻ってきてはいはい、はい、ハローワークで、はい職業訓練というか、
は
い、
求職者支援訓練、
はいはい、でそこで、はい、昔で言えヘルパー2級ですか、はいはい、資格を取って、はいまあ、目的はこう事業をしようということの部分だったんで、はい、で資格を取った形で同時に立ち上げた形で、は
い
は
い、あもういきなりもう取ってからもう立ち上げ
ました、もうすぐ立ち上げました。目標はありましたんで、はい、
そうです、
はい、でも自分にできるかどうかっていうのはすごく不安がありましたね。はい、
だから普通のデイサービスよりも、はい、私の診療所の方とか見てて、
はい、もう認知
ちょっとやっぱり
特化した形の中で
という、立ち上げるぞっていうのを決めてはったみたいな、
はいはい、決めた形の中で設定してたんで、はい、ヘルパーの研修の時に同行で行ったんですけど、はい、うわこれはできないなというような
、はい、実際
いろいろ実際実習行った時にはできるかなって思いました
けど、ちょっと不安になったとか、ね、
はい、めちゃくちゃ不安になりましたね。
あ そ、はい、あそれでももうやっぱり認知症の特化したやるんだって、
そうですね、やる限りは、はい、
あそう、はい、なら場所探しからっていう
感じ、場所探しですね、はい、はい、はい、一つのコンセプトで、まあ、あーちゃんの家という形なんで、はいはい、民家ということでですね、
は
い、
自宅のようにこう、はい、自宅、そう
です
、
気軽にですね、ちょっと隣の家に遊びに来ていただく、はいはい、ような感覚でということ で、はい、でこれも本当偶然で、はい、いろいろ物件探してる時に、はい、バスに乗ってて、はい、たまたま不動産屋さんの看板というか、はい、広告が目について、はい、ここ、まあ、近くで、はい、この緑ヶ丘で探してたんで、たまたま、はいはい、これが反対向きに座ってたら、はい、立ってて外を見てたら、
ま
あ、道がなってこれも一つの縁やなと後からですね考えると、
でも妙にピンと気になる看板があって、
はい、あって、はい、あで、はい、まあ、ここの物件をですね、はいはいはい、させていただいて、はい、
きっちり寄り添ってゆったりできるこう民家風の家を探して、
そうです、はい、はい、
割とそこあります、
ね、もう理想に近い、
行ったらありますよみたいな、
はい、そうです、そうです、はい、
どの辺がこう気に入ったっていうか、
ちょっと玄関から松の木も、はい、もうちっちゃい松の木ですがこうありますし、はい、今日も畳というかですね、はい、日本畳が引いてあるというのもそうですし、はいはい、ちょっと間取り的にもちょうど良かったものですから、
はい、落ち着く日本家っていうところですよね、はいはい、そうですね、
ゆるりポッド、
この時間だったらこれで一斉にやりますとかじゃなくて、その方にこう、
そうですね、
はい、
基本的な一日の流れというのはあります、はいはいはい、やはり社会なんで、はい、普段その一緒に楽しんでいただくというレクとか、はい、もちろんあるんですけれども、はい、その中でやはりコミュニケーションが図りれないよう方、はい、ではやっぱりその時の時間っていうのは少しある意味苦痛の時間になるんじゃないか、時間を持て余す時間になるんじゃないかというところでは、スタッフがまた別のプログラムというか、それはお話し相手で、お話し好きの方にはお話、例えばジグソーパズルとか何かその作業をするのがお好きな方はそれをしていただくという形なので、方や別のプログラムをしている、まあ狭い空間なんですけれども、多い時では3グループぐらいに分かれたりとかいうのはありますね、はい、
結構スタッフも大変ですよ、
ね、まあまあまあまあまあ、まあ、大変なのは大変ですけど ね、 で、 ねでも ん、それは、ね、はい、そうあるべきだと思いますんで、はい、
仮にそのお風呂入りたい時間は、はい、あの私はこの時間しか嫌やとか言ったら、はい、割とその時間感じますか。
そうですね、今基本的には通常お風呂の時間は、はい、まあ、午前中に入っていただく形なんですけども、はい、まあ、状況で多い方はその、はい、私昼寝る前に入ってるんや、自分自身振り返るとお風呂入るのは寝る前やなと思うんですが、まあ、それは物理的にちょっと不可能なんで、まあ、ちょっと時間ずらしていただいたりとかいう形になりますけれども、はい、原則まあ今は午前中で入っていただくというのが、はい、いただけてますね。はい、
あの症状や性格に合わせた個別対応ってあるんですけど、はい、いろいろこう苦労された方とかいらっしゃいます、
は
い、
今ご入所されている男性の方なんですけども、はい、その方は時としてその家に帰りたいというか、はい、ここの空気が、まあ、落ち着かないということで外に出られるということで、この中でその気分転換を図っていただく、まあ、お声掛けとかレクとかというご提供はもちろんさせていただくんですけども、どうしてもという場合は一緒にスタッフがついていって、はい、
その帰宅願望みたいなのが
俗理由ですね、はい、要はそれはまあもちろん理由はあると思うんです、はい、その理由は何なのかっていうのを考えるのはもちろん一つのケアなんですけれども、はいはいはいはい、多いのはやはり俗に排泄ですね、トイレに行きたいというか、はいはいはい、でもトイレの場所はわからない、はい、トイレにもちろん案内しても、はい、そこがするところじゃないっていう思いがあるかもわからないんですけれども、はい、
家帰ってトイレ、
はい、というようなところですよね、はい、いう部分があるかと思うんです、はい、年齢的に人様の家でというか違うところでという、はい、やはり遠慮というですね、はい、部分かとは思うんですけども、はい、外へ出られるということで、はい、近所をぐるっと回った形の中で一緒に散歩させていただいて、その中で会話を交わした中で、はい、こちらのデイの方に住所に戻っていただくというパターンもあるんですけれども、
はい、ね、すごいですね、
しかも戻っていただくこともあるんですけれども、はいはい、なんか納得していただけないケースもあってですね、はい、でその方が、はい、気分がいいというか、はい、の時は手をつないで、はい、一緒に歩いていただいたりとかですけども、はい、何かしらあった場合ですね、はいはい、気に入られないというか気分がこうした時にはもうついてくるなというような感じの発言があった時はもうそーっと距離、ある程度の距離感を測って後ろですねから電信柱に隠れながら安全確保をしないといけないんで、はい、例えば四つ角で本人さんが曲がった時に見失ったらいけないと思って後ついていくと、その曲がった角で本人さんが待ってて何しに来たんやって怒られたケースもありますしね、はい、時によってはもう二人で行って、
二人ですか、
二人がかりです、はい、電話お互い電話スタッフ同士電話でどこどこの方へ向かってるからということで、一人が先回りしてその本人さんを確認した上で引き継いでというような部分 でどうしてもずっとねその方と関われて、どうしたらその方が気分よく帰ってきていただくか戻ってきていただくかというところで思いついたのが、少し不安になっていただくという、ある意味この言葉は適切かどうか分かんないんですけども、完全に見つからない形で10分15分程度、でその方のご様子を見ながら逆に落ち着きがなくなってきたなという時に、前方からですね、後方からするとまた不安になられますんで、やはり後方から、そうですね、はい、ですから前方から遠くから近づく形で、それでお声掛け、何々さんどうしたんですかというような形でアプローチして、はい、なんかどうしていいか分かれへんねや、大体そうおっしゃられます。そうだ、はい、そうだったんですか、はい、と、いやこうですから、はい、じゃあ一緒に行きませんかという形の中で、はい、お声掛けをして、はい、こちらの店員の方に一緒に戻ってくるという形で、はい、対応したこと、
スタッフの方も大変ですよね。
まあ大変って言ったら大変ですね大変ですね。でも日々利用者さんと、はい、やっぱり大先輩なんで、はい、いろいろ僕たち私たちもその、はい、勉強はさせていただいてますね、はい、年の子というか、はいはい、そういう形の中で日々勉強はさせていただいてます、はい、
やっぱりいろんな方のいろんなパターンがあって、
はい、そうです、
なかなかパターン化できない、
パターン化できないですね。マニュアル作れって言ったら作れないけど、あの基本的なあると思うんです、はい、一般にも、はい、あの症状によって例えば、はい、まあ、アルツハイマー型、まあ、認知症でもいろいろ種類があるので、はい、アルツハイマー型、はい、レビー小体、はい、前頭側頭型とか、まあ、いろんな形でそれぞれの対応というのは、はい、マニュアル的にはあるんですけれども、はい、やっぱりそれが通用する、はい、通用しない、それが個別だと思うんです。でまた同じ方でも前回はこういう行動を捉えた時にはじゃあこういうことを取ったら落ち着いていただいた、安心していただいたよな、じゃあそれで行こう、そうはいきません、
行かないですよね、
そうはいきませんね、どうしたらいいんだろうって本当にもうぶっちゃけ思う時はありますけれども、
次同じパターンでやっても全然違うん
ですよ、はいはい、そうです。だからもう日々どうしたらいいんやろうとか、まあどうしたらいいんだろうかというよりも、まずその方がどういう気持ちで、その行動を捉えるのか、どういう気持ちで言葉を発せられるのか、その向こう側に何が隠れてるのかっていうのを探るというか、はい、考えるっていう気持ちでスタッフは接してる
時にもそこを考えながら、
はいはい、でないと、はい、あのケアはできないかなという思いはありますよね、はい、
男性女性とかある？
そうですね、言えるのはその男性はやはりもちろんの仕事という形の中の部分なんで、はいはい、が往々にしてありますんで、はい、男性がデーに来ていただくときはここに何かを仕事をしにという、はい、来ていただくという部分で、はいはい、実際ご利用者の中にも、はい、行ってくるわという形の中で、
もう通勤みたいな、
みたいな形で、はい、はい、自分があのなぜか突然係長という役職をもらいまして、その方から
係さんが
です、はい、係長って突然あの、はい、
部下なんですか、
いや僕が上司になってる感じで、はいはいはい、で今度オープンした時は係長お疲れ様とか、なんかそんなこと言われたんで、はい、お疲れ様でしたというような感じで、はい、でね、家にお送りした時に、で次はどこへ行くんですかっていうような会話があって、いやもう今日はこれで仕事、残業はもう今日はしませんという形でその日を終わったというエピソードもあるんですけどもね、はい、でまあ女性もそうなんですけど、やっぱり何か役割をですね持っていただくという部分もある。例えば食事の前のテーブルの付近で拭いていただいたりとか、食器の洗い物を手伝っていただいたりとか、拭き取りをしていただいたりとかいう形の役割を持っていただく方もおられますし、昔おばあちゃんの世話をしていた方、
おばあちゃんの世話、
はい、ご嬢様ですね、はい、その方にはここでもその当時を思い出していただいて、皆さんのお世話をしていただくという、まあただもうちょっとしたことなんですけれども、例えば利用者様がこう立つ、トイレに立つ時になんか椅子をちょっと引いていただくとかですね、移動された時にスタッフと一緒に付き添ってもらったりとかいうような形で、それはそれであのその方はここに背をしに来ているという、年配の人、その方もまあご年齢はそんなに変わらないんですけれども、あの周りの方の世話をしに来て
くれるという
役割を持っていただ
く。ゆるりポッド、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。